Radio Nikkei. 5時から正論 NEXT。
9月9日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
9月9日ということで、
ね、
重陽の日か、昔っぽく言うとね、重なる陽ってことでしょ。1月1日が元旦で、3月3日が桃の節句でとかいう、あのシリーズの
ゾロ目、
ゾロ目、はい、うん、11月11日が菊の日、うん、桃の日、端午の節句、まあまあ分かんないけど、うん、私が重陽の日ですよ。
重陽の日、はい、はい、覚えておきましょう。
まあいいことが起こると、あなたのも、元にも太陽がさ
ん
さんと降り注ぐという、
ま
あ、そんなイメージよね。
そうなんですね。
ちょっと僕も教養ぶりを発揮しておきましたけど、
今ね、なんかちょっと得意げに口元が
そんな重陽の日の今日、
はい、
あ、そうです、月末に新しい本が出ますんで。
吉崎さん、
ええ、
おお、
12冊目の本が。
そうですか、やっぱり不動産。
今回はね、
不動産、
タイトルがね、間違いだらけの住まい選びっていう本で、うん、
はい、
あ、そうそうそうそう、ちょっと宣伝っぽく言うと、アマゾンで予約販開始してるので、
もうね、してるんですね、
はい、2024-25年版、間違いだらけの住まい選びということで、
住まい選び、はい、
まあ、なんか住宅感とか住まい感、感ってあの、はい、見るの感ね、あの感想、うん、感想の感じゃなくてね、
はい、
住宅感をどうやって養っていくのかとか、うん、家での時間をどう味わうのかとか、うん、まあ、要は、いい家に住むと豊かな、時間が過ごせるぞとか、
はい、
いい家に住むとなんかお金が貯まるぞとか、うん、ちょっと、エコノミストっぽさがなく、若干、若干とかね、初めてね、家絡みの自己啓発とか、
うん、
あ、例えばね、近藤麻理恵さんが、
人生、こんまりさん、
うん、人生がときめく片付けの魔法っていう本出してたでしょ、
はい、
あれ、まあ、中身は片付けのマニュアルっていうか、どうやっていったら片付くのかっていう本なんだけど、まあ、あれ読んだ人は分かると思うんだけど、まあ、片付くことで、自分のこう人生観が良くなりますよっていう、
うんうんうん、
人生が良くなる魔法、
はい、
片付けなんだ、
いろんなものを捨てたりとかね、
とかね、
断捨離したりとかね、
はいはい、っていう流れのと同じ流れで、住まいを変えると、あ、いい感じのところに住むと良い人生になるよ。
いや、気持ちは変わりますし、
気持ち
は
変わるよね、
はいはい、それによってなんかこういろんなものにこうなんていうんですか、積極的になれたりとかっていう違いはありそうですよね。
あと健康とかね、
うん、あ、健康ありそう、そうね、
220ページぐらいあるんですけど、
その結構厚いですね。
そのテーマで220何ページ書きました、
はあ、
でさらにですね、まあ、こういう家に住むと逆にネガティブでストレス溜まるぞとか、
うん、
いうことが書いてあって、
はい、
まあ、書きましたので、8月の最後の2週間ぐらいもう死ぬほどやりましたんで、書きましたんで。
なんかちょっと前にココザスのコーナーで問題提起して終わったコーナーあったじゃないですか。あの時なんでみんなもっと住まいにこだわらないんだろうって、
そうそう、
吉崎さん言ってましたけど、それその時だったんですね。そうそう、まさにね、
あの時にもうめちゃくちゃ書いてた、
これ書いてた時ですね。
そうです、そうです、そうです、
だから頭の中がそれでいっぱいだった、
いっぱいだった、そうそうそうそうそう。なのでちょっとアマゾンで予約販売、予約始まってるから、はい、リスナーの方々もぜひ買っていただけたらと思いますので、
はい、
もう買ったぞっていう方はね、もうね、ツイッターにちょっと買ったぞと、予約したぞと書いていただけたらなと思いますね、
はい、間違いだらけの住まい選び、
あ、そうそう、
吉崎誠二で、
誠二で、
うん、
アマゾンとかで買える、あ、ウィスコンシン州さんが、間違い2024から25間違いだらけの住まい選び、そうそう、このタイトルで出てるので、ということは毎年出すんですね、違うんですね、違うんですね、
違うんですか、
2年ごとに出ることになってるんですよ。
あ、でもすごいじゃないですか、
2年ごとに出すっていうことです。24から25なんです、今回が。次が26から27が出るっていうことで、出版社の社長に言われてると。
そんなにでも変わるんですかね、2年ごとに間違えられ
る。変わるんですよ、これが。
そうですか、
まず最新版を手にしていただいて、
はい、
読んでいただけて感想も教えてください。
はい、ぜひぜひ、まずはチェックいただいて、はい、ポチっていただいて、
ポチっていただいて、ぜひ、はい、トップを目指そう以上、
はい、お知らせでしたということで、今日も情報満載でお送りしていきます。この番組はココザスの提供でお送りします。 ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。まずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けしましょう。最初のニュースです。京葉銀行は2日から住宅ローンの返済完了までの期間を最長50年としました。これまでは40年でした。1都3県の地方銀行で50年住宅ローンに参入するのは初ということです。
まあ、なんかこのネタはですね、ニュースは喋りたい話満載なんだけど、うん、まず地銀が、うん、貸し先を探すのがあんまりうまくいっておらず、うん、住宅ローンという、戦場で、はい、暴れてるなと、まあ、いろんなことを取り組んでるなというようなのがまず一つね、
はい。
でこれまで住宅ローンって、まあ、昔のイメージで言うとね35年ですよ。
35年のイメージありました、
はい、住宅ローンっていうとね、はい、そうですよね。それをまあ京葉銀行そのちょっと前から2021年から40年にしてたんだよね、うん。でそうすると、やってみたところ、この直近で見れば、3割から4割が36年以上借りてたみたいで、
需要があったと、
需要があるなという判断をなされた、うん、ということで、はい、まあ、新築物件に限っては50年にするということですね。で
住宅の価格も上がってますから、うん、やっぱりね長くするっていうのは需要ありそうですよね。
そうです、今そこの話なんだ、その話なんですよね、
はい。
でですね、まずもって35年なんでだったんだっていう話で、うん、はい、これまあまあいくつか理由があって、まあ、どうですかね、平均すると35歳から40歳前後、30代後ろの方で買われる方が多い。
そうですよね、だから働いてる間に返すとするとやっぱり35年ぐらいが現実的ってことですよね。
とすると、まあ、例えば35から40、まあ、平均とって38、7だとしましょうよ、はい、35年間ローン組めば72歳だよね、
うん。
まあ、今、定年が伸びたとはいえ、まあ、一般的には65、
はい、
じゃあ残った分はまあ退職金かなんかで繰り上げ返済で返そうかなみたいな感じ、うんうんうん、
はい、
あるいは途中での、割増返済で返そうかな、まあ、そうすると65ぐらいには住宅ローンなくなっているよね、うん、みたいなイメージだった、
はい、
っていうのと、昔は住宅の耐用年数を考えたときに、まあ、木造で22年法定耐用年数が、はい、軽量鉄骨、今一般的なプレハブ住宅で27年から、うん、重量鉄骨で34年っていうのが多いので、
はい、
まあ、そうするとまあざっくり35っていうのが一つの目安だった。
なるほど、今やっぱり耐用年数もちょっと長くなってるってことですよね。
法定耐用年数は変わらず、
ね、変わらない、はい、
ですが、まあ、実際何年使えるんだって考えたときには50年、うん、60年、70年十分
使える、技術的にね、はい、
はい、というのがある。もう一つがですね、やっぱり若い方々が住宅ローンを、じゃあ住宅を購入するようになって、若年層の持ち家率って少し上がってんだよね。
へー、
まあ、これはペアローンとかで早めに買っとこうっていうのと、はい、
そうかそうか、あの2人で働くっていう方々が増えてるから、はい、
でさらに賃料が上がってきてるっていう背景を考えたら、うん、
はい、
まあ、あの大学を行く進学の時とか就職の時とか結婚してしばらく経ってっていうのは賃貸住宅、まあ、これは未だに一般的だと思いますけど、そこから比較的早めにですね買おうとする方が増えてきていると。そう考えれば、まあ早いうちからローンを組んで、今さっきのうちに喋ったように長く組めば月々の支払い減りますから、
うん、そうですね、
まあ、でもね30歳でローンを組み始めて関西80歳ですから、
だからなんか2世代にわたってみたいな感じのイメージになるじゃないですか
ちょっとさすがに50年組むっていうのはまあまあどうかなって感じなんですね。
現実的には40年ぐらいがまあしっくりきますよね。
うん、で
ちょっと払えなかった分は退職金で払うとかね。
まあいう、まあで冒頭喋ったようにですね、やっぱり地銀としてれば住宅ローンを早めに、住宅ローン競争を勝ち抜きたいなっていうことで、ぜひうちで借りてくださいよと。いうのがまあ一番ベースにあるというところだと思います ね、 でも追随する銀行出てくると思いますよ、これは。
そうですか、
うん、
はあ、
まあ、これには賛否両論あっていいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、まあ、使う使わないも自分の、うん、
判断、はい、
ですもん ね、 いね、はい、それでは次いきましょう。不動産サービス大手のジョーンズ・ラングラサールは5日、世界各国地域の不動産市場の情報開示姿勢などを評価した透明度調査の結果を公表しました。 日本は11位と2022年の前回調査から順位を一つ上げ、アジア勢では最高位となりました。
まあ、毎年やっているデータですが、透明度調査ということで、まあ、アジア勢ではトップというところですが、うん、アジア勢でトップってことだからね、
はい、
まあ、他のエリアではどうなのかというところですが、日本の不動産市況が、不動産、流通市場が情報に開示的かどうかっていうのは、まあ、ほら先週か、
うん、
情報の囲い込みするとなんか罰則するぞみたいな、
ありましたね、ありました、取り上げました、はいは
い、そういう意味じゃまだまだなんだけれども、まあ、他の国によってはマシ、上位1位でいくと英国とかフランスとかはもっと上位だよね、
うーん、
というところで、まあ、まあ、それほどでもないと、
はい、
ぜひここは透明度がもっともっと上位に行ってほしいなって気がしますよね。
そうですね、はい、でもまだまだなんか日本でも不透明なところいっぱいあるよねって思ってましたけど、それでも11位ってことは結構世界各国地域ではまだまだ不透明なところがたくさんあるってことですね。
だけど
あ
の日本の都市ランキングなんかで言うと東京とか4位とか、は
い、あ、そうか、だからもっと高くないとダメってことか。
そうなんですよ、一桁の上の方に、まあ、4位5位6位あたりぐらいには来てほしいよなって本当は思うよね。
しかもね、アジアのトップということになれるならもっと上に行かないとダメですね。
これだからこれ書き方だよねこの記事の。いや別にアジアで10最高11位事実なんだけど、もう透明度がまだまだ11位してしかないと書いてもいいわけだけど、
そうですね、
アジアトップ最高11位ってまあまあものは言いようだなと思うね。
うん、うん、確かにヨーロッパ勢が結構ねこれ透明度では高いっていう判断なんですね。
まあ、そうですね、あとまあ環境に配慮っていうと、まあヨーロッパはやっぱりね、はい、もともとそういう体質だからね、
うん、
はい、いうとこね、はい、ちょっとこれあのタイトルは面白いなと思って取り上げてみたんで
なるほど、じゃあ最後いきましょうか。三井不動産は9日、神宮外苑地区の再開発事業について、樹木の伐採抑制に新たに、樹木の伐採抑制や新たに植える木の本数を増やす見直し案を公表しています。伐採する本数は当初計画の743本から619本に減らすとしています。
なんかこの手のやつなんか匂うねって思わないですか？
匂う？
あの同じような富士山が見えなくなるからマンション解体したぞってなったねこの間。
富士山が見えなくな
る、見える景観が変わるから国立市で、まあ、もう公表されてるから社名も言うけど積水ハウスさんのやつね。
うーん、
でだけど、まあ、約あれで積水ハウスさん10億円分ぐらい、まあ、あのマイナスというかあのその分であのマイナスが出るっていうとこなんだけど、でも株価とかあのアメリカの好調さとか見てめちゃめちゃ株価上がってましたけど、
うんうん、そうですよね、業績もいいです
か
ね、
まあ、はい、すげー良かったです。株価もすごい上がってますけど、ちらっとあの富士山が明確なやつ の、 あの解体で10億円分の、まあ、損失を計上するってあの時会見で発表されてましたよね、うん、中間決算かな。で今あの、まあ、周り外野なんていうのかな、あの取り巻く環境って言えばいいかな、うん、だから要は本人たちでは、うん、でも関係者でも何でもない方々が、環境にこう意識の高い方々が、
うんうんうん、
有識者が、まあ、いろんな言い方もあるよけれどもまあ要は外野がよ、
そうね、そうね
外野がねこれはどこだっつって、これ樹木大事な、樹齢何十年百年の樹木を切るなとか、何十年か切るなとか、ね、
これもずっと言われていて、東京都知事選の時もね、大きなテーマになってましたからね、
はい、これでもこの間から話がさっき の、 あのマンションのやつもそうだけど、これいろいろ言い出すとですよ、確かにこれいいことだと思いますよ、見直し案、
うん、
僕も実家とか建て替える時に木をどう残すかとかってやっぱ残したいなと思ってやりましたけど、
そうですね、はい、残したい木もありますよね、ありますよね、またね、住んでるものとしてはね、
うん、なんだけど一方でそのいわゆる有識者と呼ばれる方々や環境に意識が高い方々の意見がああだこうだっつうとですね、
うん、
開発が変わるって、
そうですね、
これはですね、なんかあのうんと思わないですか、
うん、ね、そうですね、
で要はですね、これあのそうそう、構造さんも書いてくださってるけど、いろいろ言われるなら壊しちゃったわけ、安上がりだった感じに見えてしまいますね。そうなんだよね、これ、まあ、ごちゃごちゃごちゃごちゃあだこうだって言われるなら、まあ、そうしとくかと。
うーん、
でもいやもうね、日本の体質ね、 ごちゃごちゃ言ったもん勝ち。
なるほどね、ことなかれ主義っていうところにな
るのか。企業はごちゃごちゃ言って、なるほど、揉めてマスコミがギャーギャー騒ぐぞ、じゃあさっさとやっとくかってことね。体質的でこれギャーギャー騒いで、それをマスコミが全部取り上げて、それで従うように大企業が動く、
はい、
というのにどうなのって思ってる業界関係者はめちゃくちゃいるみたいですよ。
まあ、これでも伐採する本数、まあ、50本じゃないですか、変わったのがね、大体それもどうなのかなと思ったりもしますしね。
50本、
ぐらいですよ、減ったの。
減ったの、当初計画から。
あ、そうか、100本以上か、
うん、130本ぐらい、
ね、あ、そうか、そうか、まあ、そう考えればね、
まあね、でもまあ
でもちゃんとこれ植えてまた育てていくっていう風な計画になってるわけじゃないですか。
そうね、
うん、
難しいね、
なかなか ね難しいですね。
でもさ、これ考えたら埋め立ててるわけじゃん、いっぱい東京湾とか、
うん、
で例えば辺野古だって埋め立てて、埋め立てどうのこうのって反対してて、あそこにジュゴンがいるとか、
はい、
海洋生物がどうのこうの、東京湾もいっぱい海洋生物いるからね、
う
ん、
そうですよね、
それは文句言わんのかいと、
うん、
そこは、
うん、
めちゃくちゃ埋め立ててめちゃくちゃマンション建ってるからね、
うん、
あそこは言ってここは言わないの差は何なんだろうから、
うん、確かにそうですね。
これはちょっと考えた方が、考えさせられるなと思いますね。
以上、ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生、ココザスタイル。
この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はですね、はい、首都圏の投資用マンションの市場動向について伺っていきます、う
ん、あの年に2回かな、
うん、
あの株式会社不動産経済研究所が出している、首都圏の投資用マンションの市場動向で、毎年上期分と下期分とかが出て、年の分が出てっていうことで、はい、まあ、今回、23年の上期、あ、ごめんなさい、23年の1年間の分と、
うん、
の1年間と24年の上期の分が出ましたよというところですね、
はい、うん、
手元のある資料を見たら、僕は持ってきた資料となんかちょっと違うぞと思ったら局が用意したやつは去年のやつですね。
1
年前に僕は手元に今持ってきてますよ、これ。はい、で、23年1年間の、投資用マンション市場を見るとですね、去年1年間で発売された、首都圏で発売された投資用マンションは105物件。
105物件、はい。
4796個。
うん。
で、1年前の22年は、131物件、
うん、
5961個となっていると、
うん、まあ減った、
減った、
単純に減った、
まあざっくり個数も、物件数もまあ2割ちょっと切るぐらい、19.8% 減っている、まあ2割減りましたよと。
2割ってでも結構大きめですよね。
そうなんです。後でその理由とか、うん、まあ言いますが、まあ一旦事実まずいきましょう。
はい、
で、上期、24年の上期を見れば、
はい、
発売された、まあ供給された物件が56物件。
56物件、はい。
2167個。
うん。
というところで、去年の同期ですね、前、つまり上期ですね。と比べて、まあ、物件数の、建物の数自体は増減なし。
うん。
ですが、個数は653個減ってきていると。
減ってる、はい。
いうことですね。これどういうことかっていうとですね、まずさっきの、 23年と22年で1年間で、まあ、約2割減った、
うん、
そして、っていうのが一つ、もう一つが上期の物件は物件の数自体は変わってないけど部屋数個数は653個減ってる。
建物の規模が変わってるってことですね。
ってことですかね、まあ、小ぶりになったってことよね、はい、うん、でこれまあ両方とも背景は要は地面がないってことです。
そうですよね、ずっとおっしゃってる適地、
はい、適地がない、ね、マンション用地がないと、
ええ、
投資用物件分譲マンションにはちょっと、狭すぎるかなっていうような感じ、ね、ひょろっとした感じのやつが多いけど、
うん、だから作るとするとやっぱり個数が少なくなっちゃうよ
っていうことですね。でこれ24年の上期を単純に倍します、
はい、
2倍すると、物件数は、112件2物件ね、はい、4324、うん、ですから今年と比べてもですね4300だから400個ぐらい減るということですね、はい、物件数は変わらず、
うん、
あちょっと増える感じか、このままかける2にすると、
うん、そうですね、ちょっと増えますね、
ちょっと増える感じかいうような状況になってきてますと。で一部物件あたり去年ぐらいまではですね、本当にさっきの物件数も、個数も2割減ということなので、
はい、
ということはどういうことかというとサイズ感的にはですねあんまり変わっていないということだよね、うん、22と23は、
はい、
で1物件あたりの平均個数は 45.7、うん、なので、まあ22年も 45.5 なので、まあ、ほぼほぼ横ばいというような状況ですが、うん、24年はどうも小ぶり物件が増えそうだぞというような状況、
はい。
で23年の1年間を見ればどこで供給されたのか、トップが横浜市の南区。
うーん、
そうなんですよ、もうね主戦場はね東京特部じゃないんだよね。
ね、だから広がってきてるっていうのはね、
うん、
ドーナツ現象的なやつは始まってるっていうのは聞いてましたけどね。
で2位が品川区、3位が横浜市中区、4位が川崎市中原区、5位が墨田区が去年のベスト5。
はい、
もう大体昔はですね、品川区とか大田区とかですね、新宿区とか練馬区とか、とかが時代があったりとか、その後は、墨田区とか、うん、上東エリアっていうか、だから右側のエリア、江東区とか、台東区とかが多かった時期もありましたが、今やもう、主戦場は、横浜や、川崎と。
そうですね、もう都内から外に出てっていう、う
ん、はい、出ているということで、まあ、その上位のエリア上位を見てもですね完全に、もう、適地がないんだなと、あるいはあったとしても競争が激しいんだなと。
そうですね、
いう状況がわかる。
さらに広がらないといけないんだっていうね。
それでですね、平均の平米単価を見るとですね、
はい、これは上がってるでしょう、
はい、23年の分は、平米単価が1249,000円、
はい、
いうことで、まあ、坪単価で見ると 3.3 倍ぐらいだから、400万ぐらいってことか。で、昨年が、121万円ですので、うん、だから 3.5、9、うん、3% 弱ぐらいか、
はい、
上昇しているという、ね、とこです、
はい。
ただ、さっき喋った通り、エリアは郊外に行ってんだよね。
そうですよね。で、しかもあんまり大きさも変わらない部屋の広さ。
ということは、もう、都心の真ん中じゃなくても、結構いい値段するな、というような状況と。
ですね。
まあ、ちなみに1戸あたりの平均占有面積、平米面積が、26平米。まあ、これはあんまり変わらないと。まあ、これずっと変わらないと。まあ、25平米以下作るなっていうようなエリアもあったりするので、まあ、大体この25をちょっと超えたぐらいっていうのが、まあ、ずっと続いてるよね、ということになりますね。
はい。
というような状況。で、もう、この先、まあ、さっきの言うと通りですが、主戦場は横浜市、川崎市。あ、すいません。ですが、さらに、市川市とか、船橋市とか、
うん、
埼玉の下の方っていうかな、
はい、こ
う、北区とか、東京の北区とか荒川区に近いエリア。
うんうん、ちょっと超えたあたりですね。
超えたあたり、川超えたあたりぐらいに主戦場はもうすでに変わってきていると。
そうか、さらにだから広がってるってことですね。
広がってきている。
はい。
で、もう、新たな新規の、新規仲介物、新規の、物件が供給量は、まあ、減りつつある。ですね。うん、ってことは、都心のいい感じの場所に投資用の区分マンションを買いたいとするならば、もう今や、 買い手は中古物件を探すしかなくなりつつあると。
新築はなかなか増えないよ。増えないよ。建てられないよ。
で、めちゃ高いよ。
うん。
で、さらにないよ。あんまり街中には。うん、とすると、中古市場に、区分マンション投資のメインは移りつつあると。いうような状況かと思いますね。
で、買えるって言ったって、それもね、まだまだね。
いや、まあ、随分先でしょうね。
そうですよね。
これはね。はい。いうところです。
はい。
まあ、これが、まあ、最新の状況というところで、まあ、これ年に2回出るんだけど、うん、まあ、ずっと2009年ぐらいからデータを持ってますけれども、はい、まあ、結構、このところはですね、こう、少なくなり、続けていると。だけど不動産投資の区分マンション投資の人気は上がり続けている。
価格は下がらないよ
よということだよね。時給のバランス考えたらそういうことだよ、はい、というところで、どうもまだこの状況は続きそうと、うん、いうところになってくるということですね。
はい。そうすると不動産なかなか我々新築では買いにくいよ。
新築の投資用の物件は買いにくいよと。
買いにくいよ。中古もだから上がってくるよ。
あ、っていうことですね。
っていうことになりますね。
はい。いうことですね。
なかなかこの状況というのは簡単には変わらないんですか、この先も何年も。どうなんでしょう。
まあ、よほど金利が上がるとか、よほど何〇〇が変わるとかがないと厳しいんじゃないかなと思いますね。
金利もでもね、年内もしかしたらもう1回ぐらいあるかもしれないけれども、まあ一定 1% じゃないかっていう見る向きもありますよね、うん、ここ数年取ったとしても
1% まで上がるとちょっと辛いかなって感じがするね。
1% でもやっぱりきついんですか。
は
い、
やっぱ利回りがその分 0.5% 以上は利回りが上がることになりますので、要求される利回りが、まあ、やっぱそのあたりぐらいかな。今が 0.25 とかぐらいですから、あと 0.5 上がると 0.75 ですからね。0点台でいてほしいなっていう感じかな。
やっぱりその 1% ぐらいまで上がってしまった時っていうのはちょっと停滞してっていう風になって、うん、その先またねサイクルって来ると思うんですけど、うん、やっぱり不動産だと長そうですよね。
ただです ね多分一番起こるのはやっぱ周辺部の値下がりだと思うね。街中は変わらないと思う ね。
あ、なるほどね。
結局今は資産の組み替えがどんどん起こりつつあると思っていて、新しく出てくるものはもう郊外ばっかだし、郊外の値段すごく上がってきてるし、郊外ってさっきね、横浜のあれとかね、はい、で街中に皆さんが資産の安定性を求めてくるっていうことで、株と一緒だ ね安定銘柄欲しくなってくんだよね。こうなってくると
そうするとその輪がどんどんまたちょっと狭まってきて、でまた広がってきて、これはここだから長いサイクルで繰り返してる
そういうこと
だ
ね。
はいは
い、いうことです。
まもなくしたらこう縮む可能性も考えておかないといけない、
いけないってことですね。組み替えが進むんじゃないかなと思いますね。はい、
ということでここまではワクワク人生ココザスタイルのコーナーでした。さてあっという間に番組もお別れの時間近づいてきました。ここから月曜日は2週連続で
飛ぶ
お休み。
お休みの間でみんな本買ってくれるかな
読んでくれるかな。
まだ出てません。24日か26日とか、ね、なんかで発売なんで。
間違いだらけの住まい選び、
そうですね、
うん、
自害での住まい選びということで、はい、もう構造さんが突っ込んでくれてますけど、吉崎さんの新刊昔そういうような名前の車の本ありましたね。笑い、
おー、そうなんだ。
はい、はい、ありましたね、まあ、あれの似たようなタイトルで、
うん、
出版社の社長はあの住まい場に行こうぜって言ってました
ね。あ、なるほどなるほどそうかそうか、ぜひぜひ皆さん読んでいただければと思います。
お願いします。
はい、この番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。次回の放送は9月30日月末です。
よろしく。